本日の聖書の箇所は、ヨハネの手紙第1、4章7節から12節です。新約聖書430ページ下の段、ヨハネの手紙第1、4章7節から12節です。お読みします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
皆さん、おはようございます。初めて来られた方も、お久しぶりに、来られた方も、またいつも集っておられる方も、本当に今朝も元気に、主の前で礼拝を捧げることを感謝します。気がついてみれば8月も半ば、立秋も過ぎて、もう暦の上では秋になっています。今朝も自転車でですね、着ながらこう汗を吹き吹き、来たんですけれども、もうでも秋、朝晩だいぶ、太陽の出る位置が少しずつ変わってですね、日の出も少しずつ、遅くなってきています。皆さん、今日街道に入られるときに元気な子どもたちのキャンプの写真を目にされたでしょうか。原雅治さんとゆかりさんが一生懸命写真を選んで、掲示してくれました。3つのキャンプがですね、足早にこう過ぎていき、真っ黒に焼けたねと今年も言われながらですね、ちょっとファンデーションの色を変えた方がいいかなと、変えてないんですが、焼けたねと言われるほどに今年は本当にいい天気続きで、本当に恵まれたキャンプを過ごしました。そしてまた先週は有原先生、来てくださってですね、アルゼンチンでのメッセージ、そして宣教師に召されていく、その時の神様の真実について語ってくださいました。問題が立ちはだかるときに、私があなたのためにするから、あなたは何もしないで礼拝を捧げなさいと言っておられた、その言葉が深く印象に残っています。礼拝を捧げ続ける、自分は何もしない、その中に道が開かれていったという神様の言葉がなるというのは、そのようにして運ばれていくんだなということを改めて、もう一度自分の内側に刻まれました。今朝はですね、この御言葉を開く前にですね、久しぶりに夏、関東の大学から帰ってきている大道かなさんが、今週の金曜日にミャンマーに、宣教トリップに出かけます。向こうの教会、そして団体と一緒に出かけますけれども、今皆さんでこの大道からさ、約1週間の日程ですけれども、20日に成田を出発してバンコクを経由してミャンマーに、そして向こうで現地視察しながら、向こうでの働きともに助けながら見ていきます。共産国、私たちの知らないことの多い国ですから、その皇帝が守られるように、カナさん、ちょっと立っていただけますか。皆さんで心を合わせて、彼女の働きが祝されるように、そしてまたそこで神様の大いなる御業を見ることができるように、今心を合わせて祈りたいと思います。今一斉に祈りましょう。アレルヤ、イエス様、ありがとうございます。あなたが本当に ああ、神様このように導いてくださってありがとうございます。主様どうぞ、あなたが見ておいてくださり、彼女の行程を支えてくださいますように、見ておいてください。お願いいたします。ハレルヤー、神様の上にあなたの豊かな恵みを見ることができるように導いてください。天のお父様、お道かなさん、あなたが今まで育んでくださいました。ああ、本当に中高生の時、本当にイエス様を信じ歩み、そして今大学生になって、あなたの働きを本当に担っています。大学においても、また教会においても担っておりますが、この夏ミャンマーに出かけて行きます。あなたが一切のその足を守ってくださって、また現地において主がなされている素晴らしい御業を見て、大いなる主の祝福をいただいて、この日本に無事に帰ることができるように、すべての工程を祝福してください。そして彼女の家にある計画をあなたが本当に少しずつですが開いて見せてくださって、後にはあなたの大いなる働き手として彼女を用いてくださいますように祝福してください。兄弟姉妹の祈りに合わせてイエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。今日は終戦記念日です。私は戦争を知らない子供ですけれども、この礼拝堂の中にはこの戦争の体験者も何人かおられます。まあ、65年という歳月が経ちましたが、先週はずっと NHK でこの戦争のさまざまなところをこう取り上げて番組を作って放送していましたけれども、戦争中のキリスト教会というのも大きな試練にの時でした。まあ、見聞きしていましたけれども、聞いてはいましたけれども、ホーリネス教団から出されている「神の言葉はつながれていない」という本があります。この言葉はパウロが晩年、自分が獄中につながれながら、弟子のテモテに、もうすぐ自分の命はなくなっていく、もう自分はやがて殉教していくというその時にですね、弟子のテモテに書き送った言葉、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていませんという、ここからタイトルを取って一冊の本ができています。昭和17年6月26日、この日はホーリネス系の牧師たちが治安維持法違反という法の下で、各地、北はサハリン、本土を抜けて満州に至るまで各地において一斉検挙、牧師たちが一斉検挙された日でした。その時そばにいた家族の人たちが証しをしています。この6月26日、昭和17年6月26日の早朝は、どこの教会も総天祈祷、5時6時に起きて総天祈祷をしていましたが、その祈り会が始まる時、あるいはその最中、終わってから、牧師先生たちが公安に連れて行かれ、そして各警察署に連れて行かれて、逮捕されたその日です。第二次大戦が始まって約半年経った頃ですけれども、100名のほどの牧師先生たちが一斉検挙されて、獄死、牢獄で亡くなった方は6名、釈放されて解放されてから亡くなった方が1名、そして後には18年の4月には350の教会が解散を命ぜられて、売り渡され、講談も何もみんな人手に渡って教会がなくなるという時代をこの日本でも迎えました。その時の証しが少しありますので、少し皆さんにご紹介したいと思います。大畑ゆりさんという方が書いていますが、その頃日本はだんだん言論の自由がなくなってまいりまして、日本のキリスト教会は統合され、昭和17年6月26日、全国のホーリネス系の牧師が一斉に検挙されました。その日、私たちの両親はいつものように5時からの総点をしており、父の話ですと、総点が終わった途端に7、8名の刑事が入ってきたということです。そして警察までちょっと来てほしいと連行していきました。父の書籍や手紙、参考資料は皆家宅捜索して持っていきました。私たち子供は6時過ぎに起きたので、その場面を見ることがありませんでしたけれども、刑事2人が街道の2階で見張りをするように午前中残っていました。全国の家族と同じように、私たちの家族の苦難の日々の始まりでした。母は大きなお腹を抱えて突然降りかかってきた中で、どのように苦心したのでしょうか。 その翌日27日には、今は亡き市場教会の牧師先生が訪問してくださり、大きな声で賛美して祈ってくださったと母から聞きました。本当に感謝しています。ほふられし子羊のごと我もまた引かれて行きぬ長雨の朝、名古屋は梅雨の小雨が一日中降っていました。父は私たちを愛し、罪のない方が罪人のようにピラトの法廷に立たされ、ついに十字架にかかられたその死に従う者として光栄に思いつつ、この詩を読んだことと思います。父の手記によると、20日くらいは独房に入れられ、何の取り調べもなく、ごくわずかな食料しか与えられませんで、だんだん体力が弱ってきて、取り調べのために階段を上り下りするのもできないほどになっていたと書いてありました。そのような中で、8月2日、父が連行されて1ヶ月少し過ぎた頃に、母は9人目の女の子を産みました。私は母に頼まれて父のいる江川署に来ました。女の子が生まれましたので、お父さんに名前を付けてほしいと頼みますと、無然として1人の刑事はどこかに行きました。そして帰ってくるや否や、黙って B4 版のわら半紙に大きな字で2文字書いてくれました。それは「慰めの子」、右にカタカナで「安子」と書いてありました。それを見た時、胸が破れんばかりの感謝があふれてきました。お父さんは神様からの慰めの中にある、勝利の中にあると、母と手を取らんばかりに感謝させていただきました。父は家族からの知らせによって母が安産だったことを知ります。そしてその命名を通して、自分の心を伝達する唯一のチャンスとしたのだそうです。父の最後のメッセージは、マタイ5章、幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められんでした。この安子が両親の晩年、まさに慰めの子となりました。そして1943年、昭和18年に教会が解散を命ぜられます。解散と同時に、会堂は名古屋市の変電所に5万円で売られ、会堂の椅子、講壇、オルガンなど備品も競売にかけられ、市内の牧師さんや信徒の方がたくさん来ておられました。そのような中でも神様は慰めを与え、私たち一家を励ましてくださいました。ある時には献金箱に思わぬ献金があったり、差出人のない荷物が送られてきたこともありました。みなしごになさらない神様に深い慰めを与えられていました。私たち家族は住んでいた教会堂が売られ、そこを離れることになりました。名古屋に残った私たちは、父に月に一度の面会に訪れました。しかし、入っていくためには勇気がいりました。周りを見回し、見てる人がいないことを確かめながら走るように入っていきました。これは後になって私、これを書いてる人ですが、娘さん、私の取り扱いのきっかけ、救いのきっかけになったことです。キリストの名によって苦しみを受けている父も、キリストをも誇ることのできなかった私でした。私は13歳で洗礼を受けています。しかし、本当の生まれ変わりを経験していなかったのです。そのような中、このお父さんは獄中から釈放されて、無事に家族のもとに帰ることができました。そしてこの娘さんは、ある日教会で一人で留守番をしていました。ある夕暮れ、教会の中で「お前は偽善者だ」というささやきがありました。だんだんはっきり大きくなってきました。マタイの福音書の言葉が自分に迫ってきて、外は美しく見えても中は汚れに満ちている、偽善者と言われる自分、あの弾圧の最中、キリストのために囚われている父を恥じていたことなど、数々の罪が示されて、会堂に入って神の前に涙を持って悔い改めました。そして神聖の恵みに預かり、喜びにあふれていました。生涯を伝道者として捧げるように導かれました。私は信徒で、生涯牧師の片腕のような奉仕をしたいと願いました。それは試練の記憶が残っていたからです。牧師でなかったらこの苦難を受けずに済んだという気持ちが存在して、どうしても心のささやきを受け入れることができなかったのです。けれども、ある聖会の時に、斧が十字架を置いて我に従えとの御言葉によって、あの時の苦しみはもう再び負いたくないと思っていた私の心は一転し、献身の道が栄光の道なのだと理解しました。聖霊様の慰めと励ましによって勝ち取ったと思われる両親の信仰の戦い、 そしてその延長線で、私は自分の力ではなく内住してくださるお方によって勝利させていただくことができるのだと信じて今日に至っております。まあ、そのように、たくさんの方々がこの証言をされているんですが、これは日本で60、まあ、70年近く前ですが起こったことでした。そして今私たちはその土台の上にこの教会が築かれているという歴史の中で育まれた中で、私たちは今礼拝するものとされています。まあ、神様がおられるならなぜ戦争が起こるのだろうかと、なぜこのような辛いことが起こるのかと、誰しもが一度は考える問いかけではないかと思います。まあ、そのような悩みが深い私たちに聖書の言葉は静かにこう語っています。先ほど開きました第一ヨハネ4章の7節8節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。神は愛から出ているのです。愛のある方は、愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。まあ、面と向かった答えではないですけれども、よくよくこの言葉を味わってみますと、まあ、身近な人との間にさえ平和な関係を作れずに、争いごと、人を痛めたりする行為を生み出す私たちの本質を知っておられる神様からのメッセージがここに込められているのではないかと思います。まあ、私たちが知っている愛の基準というのは偏りがあって狭いものです。私たちが知る代表的な愛といえば、まあ、親の愛、まあ、とりわけ、母の愛というものがあるかもしれません。まあ、母さんが夜なべして、手袋を編んでくれた、まあ、その代表的な歌がありますが、けれどもこの愛も最近は様変わりして、います。まあ、中高生たちによく、まあ、携帯使うので、まあ、気になる中高生のスタッフ会でもよく話するんですね。携帯使いすぎてコミュニケーションの取り方どうかな。まあ、今週は中高生合宿を開くんですけれども、キャンプに行けなかった子たちも来るんですが、この礼拝の中で、中高生の礼拝の中でこのコミュニケーションということを取り上げようかというふうにスタッフ会で話し合っていますが、若い世代ではお互いが相手がですね、今何をしているのか、一日に何度もメールを送って携帯電話をかけてチェックし合いですね、自分の気に入らないことはさせない、自分が思うように相手を支配して自由な思いや行動を奪う、束縛されるような関係を愛だと信じている子たちもたくさんいます。まあ、愛という基準を持ち合わせない私たちがどこで愛というものを知ることができるんだろうかと考えます。まあ、人間界の愛とは多様な理解、表現があふれています。本屋さんに行ったらたくさん今そのような類の本は出ています。まあ、それをどれを見ても神という存在を抜きにして人と人との関係に終始しているものがほとんどです。まあ、愛の種類を大きく分けて、日本語では愛ですけれども、言語ギリシャ語から見るところを3つに分けて言っています。親子、友情を表すフィレオという愛、そしてまた男女間の愛を表すエロスという愛、そしてまたその上に立つ一方的な愛、一方的な神様の、一方的に注がれる見返りを期待しない神様の愛、アガペの愛。聖書はこれを使い分けていますが、抽象的で具体的像として見えにくい愛というもの、聖書は神の性質そのものが愛なんだと、神は愛であると言っています。その神様の愛の現れである、その現れを共に今見ていきたいと思いますが、その第一番目は立ち返るものを許す愛です。立ち返るものを許す愛、聖書を読むとこれでもかというほど立ち返るものを何度となく許してくださる神様を見ることができます。立ち返る、向きを変えるんです。言ってる向きが違ったと思って立ち返った瞬間に神様はそれを許してくださると言うんですね。そしてもう思い出さないと言うんです。 まあ、裏を返せば人間はそのような許されないようなことをどれだけか繰り返している、繰り返してきたかということが言えます。まあ、許すということは難しいです。人がした悪いことに対して何もなかったかのように忘れるということは私たちにはできません。何らかの記憶で残っている。皆さんは炎のランナーという映画をご覧になったことがあるでしょうか。もうだいぶ古い、映画になりましたけれども、1981年に公開されてアカデミー賞を数々取りました。まあ、この映画は2人の青年が出てきます。足の速い青年ですが、1人はスコットランド人、舞台はイギリスです。1人はスコットランド人のエリック・リデルという方、そしてもう1人はユダヤ人のハロルド・エブラハムという人です。彼らはその足の速さを競い合います。そして国を代表してオリンピックに出るんですね。このユダヤ人のエブラハムはユダヤ人の偏見と戦いながらですね、自分の栄冠を取るために、走るんです。その足をこうそのために用いるんですけれども、エリック・リデルはこの自分が走っている時に、このわずかな時間、この速い足を与えてくださった神様を自分は褒めたたえているんだ、走っている時に私は神様を賛美しているんだというふうにして、彼はオリンピックに出るんですね。この2人が対照的にこの映画は描かれています。まあ、エリックは実在の人物です。1924年にパリのオリンピックで 100m 走で、ゴールドメダリストになりました。彼はオリンピックのこの後の出場するオリンピックの開会の直前に、その競技の日が日曜日だということを知るんですね。そして日曜日に自分が大事にすべきことは神様を礼拝することだという信念を貫いて出場を辞退するんです。そして急遽種目を変更して 400m に出て、見事その 400m でも優勝して金メダルを取るんです。まあ、映画はその優勝の余韻を残して終わるんですけれども、彼のその後はあまり知られていませんが、彼はその後に、イギリスでの華々しいスポーツキャリアを投げ打ってですね、中国へ宣教師として行くんです。当時の中国は1941年真珠湾攻撃をした年の占領下にあった日本軍の占領下にありました。この頃中国の学校はすべてこの日本軍の収容所と化していたそうです。まあ、生徒たちは捕虜になっていました。そして戦争の暗雲が立ち込める中、このエリックは自分の奥さんと身重の奥さんと子供を本国に返すんですね。そして彼だけが中国に残って、使命を果たすために、そこに留まります。この収容所で、エリックと出会う人がいるんです。スティーブン・メディカフという方ですが、この方は中国、両親が中国の宣教師で、自分も中国で生まれ育った人でした。そしてこの収容所で彼はエリックと会って、そしてこの狭いところに1200人もの捕虜が収容されるようなところで、彼らは聖書研究を持っていくんです。ある日、イエス様が山上で語ったメッセージの一つであった、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいという御言葉をめぐって、論議が起こったそうです。何人か集まっていたその聖書研究の仲間の中で。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。これは実行可能なこととして書かれているのだろうか、それとも目指すべき理想に過ぎないのか。私たちは敵がなければこれを素直に読むことができます。そういう状況なければアーメンその通りですということができますが、目の前に敵という存在があるときにですね、果たしてこれをアーメンと言って、受け取って立つことができるでしょうか。彼らは目の前に残虐な行為を繰り広げていく日本兵を毎日目にしていました。自分たちもこの、メディカフ氏も中国での家族の生活が奪い取られてですね、すべて収容所に押し込められたんです。彼らの生活は一変してしまったわけです。実際に自分たちを残虐に容赦なく扱う日本兵を愛せと言われても無理だと。結論はですね、やはりこれは理想だという方に傾いていたそうです。 目の前をそれを目の前にしてですね、本当にそうだということはできなかった。戦火の苦しみの中にあってこの言葉を実行するということは大変難しいことでした。しかしその時にエリックがその中でこういうふうに言ったそうです。僕もそう思う。でも次の言葉に気がついた。迫害する者のために祈りなさいと書いている。僕たちは愛する者のためには何時間でも費やして祈れるけれど、イエス様は愛せない者のために祈れと言われている。神様は今僕たちにこの目の前で愛することのできない日本兵のために祈れとチャレンジしてるんではないだろうかと言うんです。そして続けてこう言うんですね。僕たちが誰かを憎むとき、僕たちは自分中心の人間だ。だが祈ると神中心になる。愛の反対というのは無関心、自己中心的な考え方。でも祈っているとそのような自分の姿勢、あり方が変わっていく。そうなれば神様が愛しておられる人々を憎むことはできなくなっていくものだ。そう言って彼は自分が毎朝毎朝早く起きて日本兵のために祈っているということをここで、告げるんです。エリックはこの後本国に戻ることなく中国で、そのまま宣教師として、召されていきます。このエリックの生き様に出会ったスティーブンは迫害する者のために祈るという、これは理想だとしていたことを現実に変えていきます。そしてその祈りが積まれていく中に、日本人がなぜ目に余る残虐行為を行うのか、その行為を行う日本人を憎むので終わるのではなく、そこにある根本のこと、すなわちこれは神様を知らないから、神様という方を知らない人の姿なんだというふうに気づきが与えられていきます。自分が殺している相手が、またそのようにして、そのようなことをしている自分が神様に作られた大切な存在なんだということを知らないからなんだというふうに思いが向けられていくんです。依然と強い怒りが彼のうちにはありましたけれども、少しずつそのことを理解していくようになっていったそうです。終戦を迎えて1952年にこのスティーブンは日本へ向かう船に乗ります。イエス・キリストを伝えるためでした。この方がどんなことを自分たちにしてくださったのかを、敗戦の混乱の中にある日本人に伝えるために彼は日本に向かって出発しました。そしてその後38年間日本で宣教師として働かれます。私はこのように話を聞くときにですね、ヨナのことを思い出します。旧約聖書に出てくる預言者のヨナ、彼は神様にニネベに行って、私はあの町の悪を見た、そしてもうこれ以上それをそのままにしておくことはできない、ニネベに行ってそのことを伝えなさい、立ち返って神様の前に立ち返って悔い改めなさい、でなければあなた方の町は滅ぼされる、そのメッセージをヨナに託すんですけれども、ヨナはそれを拒むんです。なぜならこのニネベという町は自分たちイスラエルの国を圧迫する、後にはこの北イスラエル王国を攻撃して破滅に追いやり、そして捕囚に連れていく敵国だったわけです。敵国の首都がニネベでした。彼はニネベには行きたくない、反対側のタルシシ行きの船に乗ります。そしてその彼が乗ヨナが乗った船は大嵐に遭い、そしてその原因がヨナだということが分かり、海に投げ出され、そして大きな魚に彼は飲み込まれて3日3晩そこで過ごす。ヨナ書の中にそういうことが書いていますが、そしてその3日3晩の中にヨナは神様に祈るんです。神様の憐れみ深いその愛を持って、そして悔い改めて祈って、その祈りの後にこの魚は陸地にヨナを吐き出します。ヨナは吐き出された陸地、それはニネベに近いところでしたが、ニネベの町に向かって言われた通り そのニネベの町の人々に向かって、大都市ですから雪巡るのに3日かかったと書いています。3日間かかるような大きな町に神様の前に立ち返りなさい、神様もうすぐこの40日経ったらこの町を滅ぼすよ、メッセージを伝えるんです。このニネベの人々はそれを聞いて、自分たちのしていた悪から離れて神様の前に断食を持って悔い改めるんです。そのことを通してニネベの町は滅ぼされず、神様はこの災いを下されるのを思いとどまられます。これを見ていたヨナの心中は穏やかではなかったんです。敵国であるこのアッシリアの首都ニネベ、滅べばいいと思っていたんです。神様の寛大な取り計らいに非常に不愉快になるんです。しかし神様はこの時ヨナに、ご自分が敵国であるアッシリアの国もご自分の民として大切に扱っているんだということをヨナに教えるんです。まあ、関係なく読んでいたらですね、ああそうかと思うんですが、実際自分がそのような身に置かれた時にヨナと同じように思うんではないかと思わされます。このようなヨナのような立場でこの日本に送られた宣教師の方々はたくさん、おられます。先ほどのスティーブン・メディカフ氏もそうですし、真珠湾攻撃の総司令官であった淵田三男氏を、中佐をキリストのもとへ導いたマーガレット氏もそうでした。マーガレットさんはやはりご両親が日本の宣教師で、横浜や神戸で宣教師をしていました。けれども戦争が始まって国外退去を命じられるんです。そしてその国外退去を命じられて、このご両親はマーガレットさんを連れて、フィリピン向かうんです、マニラに。そして移住したフィリピン、そのマニラで、当時上陸した日本兵によってですね、スパイの嫌疑をかけられて、このマーガレットさんのご両親は惨殺されるんです。お父さんお母さんの帰りを待っていたマーガレットさんはこのニュースを聞くんです。お父さんが日本兵によって惨殺された。腹綿がちぎれんばかりの憎悪で、日本のことを思いました。けれども自分のお父さんとお母さんが自分たちを殺そうと殺意に満ちた日本兵を目の前にして、最後まで日本のために祈ったという祈りを聞くんです。そして両親の祈りを我が祈りとして、この捕虜となってきた日本人の傷口の手当てをするような場所に彼女は勤めるんです。それを聞いた藤戸光雄さんがイエス様と出会っていきます。なぜこのようなことができるのかなと、博愛精神では超えることのできないことです。キリスト教クリスチャンを信じれば誰もができるのか、そうではありません。人間の愛の限界を超えています。先ほど読んだところ7節に、愛は神から出ているとありました。愛のある者は皆神から生まれ神を知っていますと。続けて8節には、愛のない者に神は分かりません、なぜなら神は愛だからです。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。まあ、このような犠牲的な愛を聞くときに、私はイエス様があの十字架で、私を愛して罪の身代わりとなるために、黙ってその罪をかぶってくださった。黙って、あなたのためにこんなことをしたよ、あんなことをしたよと何も言わずに、黙って罪をかぶってくださったそのイエス様の姿が思い起こされるんです。重なります。まあ、ヨナのような立場で日本に神様の言葉を届けに来られた方々のことを聞くたびに、同時にですね、神様がどれほど私たちの国を愛してくださっているかということを どんな思いで、どんな思いを乗り越えて、どんな憎しみの中を乗り越えて、この日本に、この地に、訪れてくださったのか。神様はその背後にですね、その奥に神様がどれほど私たちを愛してくださっているのかということを思わされるんです。私たち同胞の日本人に手を差し伸べてくださっている神様のご愛がですね、ひしひしと伝わってきます。そしてあのニネベの町のように悔い改めて神の前に立ち返らなければならないと。特に昨今のこのニュースを聞くたびにですね、神から背を向けた民の姿はこのようなものだなと本当に思わされます。問題対処に駆けずり回りますが、その大元は神様から背を向けた民の姿はこのような結果を生み出していく。だからこそ神様はあのニネベの町が滅びないようにとヨナを使わしたように、戦火の中にあった苦しみの中にあった、それを乗り越えてたくさんの宣教師を送ってくださり、今私たちはその愛の結実、その結ばれた実です。その私たちにその働きを今委ねて託されておられます。立ち返るものを許してくださる神様の愛というのは、忘れたと言っておきながら時々思い起こしてチクチクと責めるようなものではありません。あの時こうしたじゃないか、あの時私はあんなことしてあげたじゃないかとチクチクと責めるようなものではありません。イザヤ書の38章の17節に書いていますが、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き渡されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げられました。神様は私たちの罪を、立ち返ったもののその罪をポーンと後ろに投げたというんです。誰も振り向かない、後ろに投げたものを誰も取らない、もう忘れた。あるいは御箇所の中には、私たちの罪を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れたと書いています。海の深みです。誰も取ることができない、釣り上げ禁止の悔い改めの告白です。その海の深みに潜っていって釣り上げるのは自分自身、神様は決してそれを釣り上げたりはなさらない。完全に忘れてしまう、記憶から消去してしまう。不完全な私たちは完全に忘れることができませんけれども、神様はそうではないんです。後ろに投げ合った、海の深みに捨ててしまった、決して思い出さない、完全な許しです。そして第2番目は神様の愛の表れ、それは与える愛です。与える愛、私たちは受けたものを持つことができます。いただいているものを持つことができる。そして持っているものしか人に与えることはできません。持っていないものを持っているかのように与え続けることは難しいです。できません。限界があります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神様はいつも私たちに語りかけてくださっています。この言葉の通り、ああ私は神様にあって宝のような存在なんだと本当に実感して思える人は幸いだと思います。愛されているということが実感できるということは本当に幸せなことです。この手紙を書いたヨハネは福音書も書きました。イエス様の12人の弟子の一人でした。ヨハネはずっとイエス様の姿を見てきたんです。多くの仲間が早いうちに殉教していく中、ヨハネは最後の最後まで、約 AD の80年90年ぐらいまで彼は生存していたというふうに言われています。長生きしたんです、ヨハネは。そしてヨハネはこのことをずっと見てきました。愛という言葉の現れをずっとその目で見て触って実感してきたんです。説法だけで愛を説いたんではなかった。このお方は生き様、 そのご人格からどんな心を持った人でもこの人に出会ったならば変えられていくんだという現場にヨハネはいつもいました。そしてその究極は十字架にかけられてご自分の命を私たちに与えてくださった。それも見ていたんです。人がその友のために命を捨てるというこれより大きな愛は誰も持っていません。あの最後の晩餐でもうすぐ十字架にかかるという時にイエス様が弟子たちに語ったこの言葉、この言葉が実現されるのをヨハネは見ていました。私たちはこう字面を追ってですね、神は愛なんだ、こう愛のないものに神は分からない、なぜなら神は愛だからです。読んだらそうですが、ヨハネはそれを視覚的にイエス様というお方のこの愛のご性質を持ったその方をくまなく見た上でこの手紙を文字に言語化して私たちに伝えてくださっているんです。ヨハネはあのイエス様の十字架の時もそして復活された後も天に上げられて聖霊が下って福音が述べ伝えられて教会が各地に立て上げられてそして迫害が起こって仲間たちが殉教して死んでいくその一連の中にあの十字架で苦しみながら血を流して救いの道を神様との和解の道を完了してくださった神様のご愛があの十字架から流れているということ、この世に流れ出ているんだということを彼は見てそしてそれをキャッチして私たちにこのことをこの時代に住む私たちに伝えてくれているんです。これは彼の体験から彼が神様に教えられたところからこのことが書かれています。だから彼はヨハネはこう言っています。11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです。なかなか難しいなと自分自身も思います。愛せと言われれば愛がないものだなということが実感です。あの迫害があっても憎しみが残るような残酷なことがあってもその場所が人を愛することのできる人を愛することの出発点となって今もなお耐えることがなく教会が広がっている、あの中国でまた韓国でさまざまなところで行った迫害家の中にあったそれを乗り越えてこの日本に宣教に来てくださった方々、そこを愛の出発点として、そしてその働きを通して教会が広がっている、聖書の言葉が語られ続けているのを見るときに、ああ神様は生きておられるんだなと、このヨハネが手紙を書いた時代それ以降も同じ愛が2000年もなおバトンをつなぐようにして迫害家の中にありながらその戦火をくぐりながらその憎しみが愛に変えられながら今もなお伝えられるのを見るときに、神様は生きておられる、そのように知ることができます。未だかつて誰も神を見たものはないと12節に書いています。誰も神を見たものはない。もし私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにおられ神の愛が私たちのうちに全うされるのですと。神様を見たことはないけれども神様がおられることがわかる、あの藤田光雄氏がマーガレット女子のしたことを見たときに、これは神様のなさったことだ、神はおられると。神は見たことがないけれどもその神様のご愛を生きるものを通して神様は生きておられるというメッセージを伝えてくださっています。不思議なことです。愛は視覚的には見えませんが確かに神の愛の結実というものを私たちはそこに見ることができます。そしてその場にいるものはまたそのような人に触れたりそのような人と出会うそのような人に感化を受ける、そのような場にいる者たちは自分が 愛されているんだということを知ることができます。愛されているということが分かる。神様の愛の実現というのは人間的な標準によりません。神様の愛の実現は人間的標準にはよらない、そう思わされます。その第一番目は、愛を受けた者は和解の務めを担うということです。愛を受けた者は和解の務めを担う。先週の伝道セミナーで、正木先生がですね、弟子の務め、弟子の務めは神と人との間に立って、その間をつなぐものだというふうに語られました。小さな少年の5つのパンと2匹の魚の小さな1人の少年のお腹を満たすお弁当でも、周りを見れば5000人以上の人たちがお腹を空かせている。この少年がこれを差し出すときに、神様の前に差し出すときに、この5000人を満たすことができる。この5000人と神様の間に立って、この民の必要を私たちは取り継ぐものなんだというふうに語ってくださいました。そして、そこにチャレンジが語られました。第2コリントの5章18、19に、19節に、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのですとあります。だから私たちはキリストの使節、大使なのだと。神様はキリストを和解させて、その和解の言葉を私たちに委ねられたと。神様を知らない人に神様がしてくださったことを伝えることはできません。先週来てくださった有原先生、もう宣教に行かれて20年、これから第5期を迎えて出発しようとされていますが、この先生が宣教されている場所は、赤道の近く、アルゼンチンと、パラグアイと、そしてブラジルの国境の近く、ミシオネス州というところです。スペイン語ではミシオネス、英語ではミッションという土地の名前です。1980年代にミッションという映画が公開されました。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、見てらっしゃらない方はぜひ、借りてみてください。これも、アカデミー賞を取った映画ですが、実話に基づいています。このミシオネスには全長8キロにわたるイグアスの滝というのがあります。当時、アメリカ大陸が発見されてからですね、このイエズス会の宣教師たちが世界に出ていって、そしてこのイグアスの滝の上に住む部族、グアラニー族に福音を伝えに行くんです。この映画の最初は、十字架にくくりつけられた白人が川に流されるシーンから始まるんですね。何か部族のような、原住民のような人たちがいて、そしてその白人の人が十字架でくくりつけられて川に流される。それは広大なパラナ川につながり、そしてやがてはその大きなイグアスの滝にこう飲み込まれていくんです。宣教師の殉教からこの映画は始まります。そして宣教師がその殉教したその彼のペンダントを持ってですね、また次の宣教師たちが川を登っていく。そこから映画が始まります。ロバート・デ・ニーロも出ているんですが、ロバート・デ・ニーロは神様とは全く関係のない奴隷商人の役で出てきます。当時アメリカ大陸が見つかってから、かなり奴隷の売買が行われていたそうで、彼はその奴隷商人の役で出てきますが、ある日、トラブルがあるんですね。そして最愛の弟を殺してしまうんです。そして彼はその罪に苛まされて、決して許さない、自分自身を許さない、その苦悩の日々を過ごすんです。その中でこのイエズス会の宣教師と出会っていき、聖書の言葉に触れて、やがてですね、彼は自分が奴隷狩りをしていたグアラニー族のもとに宣教師と一緒に登っていくんです。そしてこの奴隷商人だった人は、恨みを買っているグアラニー族から許されて、そこで初めて許しというものを体験します。このグアラニー族の宣教のためには何人もの宣教師が命を落としますが、やがて実が結んでですね、 美しい教会が建て上げられていくんです。私もアルゼンチンに行った時にこの遺跡に連れて行ってもらいました。たくさんのそういう場所があるんですが、その場所は本当に広大で、当時のことを物語っているような場所でした。けれどもこの映画の結末、実話ですけれども結末は残酷なんですね。宣教師はその南アメリカに入っていたと同時に、商業ベースの植民地化したい、その国益を求める人たちも、有力者たちも、この南米に入っていってたわけです。純粋に福音を伝えていた宣教師、そして教会が建て上げられた場所、たくさんのグアラニ族が救われて、そこで教会の生活が行われていた場所を、その国の者が入ってきて、後から割り込んできて、そこから出ていけというんです。私たちがここに商業のものを建て上げるから出ていけと。グアラニ族の人は混乱するんですね。同じ白人がやってきて、神は愛だと説き、そして同じ白人がやってきて、どけという。この狭間にイエズス会の宣教師たちは立たされるんです。そして苦闘し悩みながら、自分たちを信じて信頼してついてきてくれたグアラニ族と共に、この国益を求めるポルトガルと戦うか、どうするかということを悩むんです。武器を持って彼らを守るか、武器を持たずして無抵抗でこのことを神様の主権に委ねるか、宣教師たちの間で葛藤が起こります。結果、判断は2つに分かれて、民と共に戦うということをほとんどの宣教師が選びました。しかし、ただ一人リーダーであった神父ガブリエルは、自分の使命は神の愛を伝えることだ、これを全うすることだとして、戦いの準備には加わらずに、街道で礼拝を捧げ続けるんです。で、映画の最後の方で最も印象的なシーンはですね、戦いに出ていく前日の夜のことなんです。一方は武器を持って戦う、そして神父ガブリエルはとどまって、ただ同じように神様を礼拝していく、その両者に分かれた2人がですね、会うわけです。弟を刺し殺して許しを受けて神様に仕えるようになったあの奴隷商人、自分を導いて神の働き人として育ててくれた神父ガブリエルのもとにやってくるんです。そしてこれからの自分を祝福してほしい、祈ってほしいとやってくるんです。共に心を合わせてグアラニ族の救いのために働いてきた仲間でしたが、決別の時だったんです。ガブリエル神父はその祈りを捧げることはできないと言って、その祈りを断るんです。戦いに出ていく者に対して私は祝福を祈れないと。そして、その戦いに出ていく彼に向かってこう言うんです。私たちの働きは武器を持って戦うことではない。剣を持って戦う者は剣で滅ぼされる。もし自分たちが武器を持って戦うことを始めたら、すべての神の働きは台無しだ。そこに神の働きはない。なぜなら、神は愛だからだ。最後のラストシーンは、攻めてくるポルトガル軍に対して、グアラニ族と一緒に戦う宣教師たちの姿とですね、またもう一方では武器を持たないで無抵抗で焼き打ちに遭うんです、教会が。そして焼き打ちに遭ったその教会堂から賛美を捧げながら、ガブリエル神父を先頭にその礼拝者たちが出てくるんです。グアラニ族の人たちが、その向かう先はポルトガル軍の銃口なんですね。自分たちに銃口が向けられる中に、このガブリエル神父、そしてグアラニ族の人たちが無抵抗で焼き打ちにされた教会から出てくるんです。そして銃弾にみんな当たって死んでいくんですね。それを重ねて描いています。どちらも死という道が結末があるんですが、大きなこの結果の開きを見てですね、本当に考えさせられました。信じるものがあるからこそ自分の人生をかける、信念を貫くのだと思います。私たちにはそれが必要です。けれども、何を信じているのか、その土台がどこにあるのかということで、その結果は大きく 変わって違ってきてしまいます。神様の愛は私たちの人間的な標準では測ることができない、行うことができません。神は愛である。この愛の現れは私たちに委ねられています。イエス様が成し遂げてくださった、無言であの十字架に向かってくださった姿が、このメッセージの準備をしながらですね、常に重なってきました。何も弁明しない、何も訴えない、憎しみがあるけれどもそれを十字架のもとに持っていき、イエス様が成してくださったことを本当に受け取って、これは聖霊様の助けの中でそのメッセージを受け取ったものだと思いますが、神は愛であるという、ただ一点に生きた人々を通して私たちは神様の愛を今知るものとされています。しばらく御言葉に応答して、主の御前に出ていきたいと思います。愛というところからほど遠い場所に生きている、聞いてはいるけれども自分の足場がそこにないという人がおられるかもしれませんが、今朝、今も生きて働いておられる、さまざまな犠牲の上に立て上げられたこの教会の中に神様が生きておられて、見たことがないけれどもその愛の結実を見て神がおられることを私たちに語ってくださっています。今どうぞ立ち上がって主の前に心を注ぎ祈りたいと思います。立てる方は立って祈りましょう。国家的なレベルのこともありますが、まず自分から、自分のその身近なところ、自分自身というところも主の御前に今告白して祈っていきましょう。天のお父様、私たちは今朝終戦記念日を迎えています。65年の歳月が流れましたが、21世紀を迎えた今の時代も変わらず私たちを取り巻く世界は、武器という力を用いて自分たちの幸せを手に入れようとする自己中心的な土台に根ざした営みがあります。また自分自身もそのようなものであることを告白します。神様の愛を知らなければ、イエス様の十字架を通らなければ許すことも愛することも難しい私たちです。この私たちの存在そのものを許し、そして決別したいと願っている、その心の奥のある深い痛みから、闇から私たちを引き上げてください。そしてイエス様が十字架を通って私たちに開いてくださった愛の領域を私たちに教えてください。祈りの中で見る目が変わる、自分自身が変わるという世界を体験することができるように、聖霊様、私たちの祈りの中にあなたが望み、その祈りを導いてください。あなたの助けがなくては私たちはそれを祈ることができません。耐えることのない神様の愛を知りたいと願っています。主をどうぞ助けてください。 まだ憎しみを愛に変えて、あなたのメッセージを伝えてくださった人々、会うことはなかった、言葉を交わすことはなかったけれども、今もその大地、この日本の大地のうちに、その愛とその涙のゆえに教会が立て上げられて、そしてその向こうにはあなたのご愛が注がれていることを感謝します。私たちはその土台の上に、その人々の愛のゆえに、あなたの愛の応答のゆえに、今この礼拝の場に集うものとされていることを感謝します。誰かが伝えなければ、私たちはあなたと会うことができませんでした。多くの犠牲を、あなたが愛に満ちる場所としてその人々を届けてくださったことを心から感謝します。あなたの愛の家に、あのヨナのようにニネベを救おうとされた同じ神様の手が私たち日本人に差し伸べられていることを感謝します。自分が何をしているのかわからない、そのような同胞に、私たち自身が無関心であることがないように、主よ、どうぞ私たちの霊の目を開いてください。先に救われた私たちがあなたの愛に応えて和解の務めを果たしていくことができるように、私たちをキリストの大使として用いてください。未だかつて神を見た者は誰もいないけれども、あなたを愛する者、その姿、その生き様を通して人々は神が生きていることを知ります。どうぞ天の御座を開き、今私たちにそのご愛を注いでください。あなたを求めます。主よ、どうぞこの日本のうちにあなたの救いの御座リバイバルが起こされていきますように。主よ、もうあのようなニュースを聞くことがないように、そしてそれが当たり前のように私たちが無関心になることがないように、取りなして祈る祈りを私たちに与えてください。それをあなたはずっと待っておられて、その祈りに応えたいと待ち望んでくださっているから期待いたします。私たちを用いてください。すべての栄光をイエス様あなたにお返しして、愛する主イエスキリストの皆を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。私の名は、新聖歌の89番